ラジオもっこもこパレード。
まあ最近一番嬉しかったのは退院できたこと、まあまあ自分でまあアマゾンの通販とかで好きなもん買って食べようと思ったら食べれるし、
ああ確かに、
であとまあ1年後の自分へは体力を残して一人暮らしをできる体力がつく。もう体力落ちてもじじいになったらもう施設暮らしになっちゃうから、一人暮らし続ける元気が欲しい。
なるほどね。
なんかもっと応援してあげてください。じゃあ1年後の自分に。弱ってるかもしれんから。
ああ、確かに。
今よりは普通に言うと弱るわけじゃないですか。
まあまあ確かに。そうやな。まあなんとか体力つけて、ちょっとは筋力戻して、動ける体力をつけて、まあまあ、長生きしたいと。
オリンピックのことを言ったってください。
オリンピックはもう中止でもええかなと思って。
まあ、中止されたんだ、中止されたせいで、ちょっと1年後に。
ああ、そうやね。まあ、森さんの責任で中止ということで。もう、老害さん、早く死んでくださいと。
ひどい。死ねと言うな
よ。いやいや。
ひどい。俺が。自分だけ生きたいって言うといて。
ひどい。長生き願いよ、人の。
一言言っただけで死ねば
いい。いや、もう、老害さんはいらんのちゃうから。もう、二階幹事長と森さんはいらんのちゃうから。
いや、死なんでもいい
やん。いや、引退してくれたらええだけやけど。引退せえへんでしょ、
一応。まあ、若者に任せてほしいとかはわかります
ね。確かに、確かに。
自分は
人は死ねえ。ひどい男やな、俺も。
ほんまやね。
大きくは国に守ってもらってんのに。
そうやね。
自分は死ぬっていうか。まあそんな。
はあ、自分が死ぬっていう実感はないな、まだ。
ああ、確かにそういうのは重要かもな。どうせ死ぬしって思えるかは。死ねへんと思ってるから死ねへん問題あるかもな。
ああ、なるほど。
でも今までより、なんか、行きたいっていう気持ちがちょっと感じられる感じがする。
確かに、去年とかを結構もう。
まあ、一応、血糖値もいいし、血圧も全然良くなったし。
まあ、やっぱり病院食やしね。一年の入院で、確かに体調崩しにくいですよ。
ほんまや。
そこで
崩すの最低限のね、塩分とかも。
だって全て食事制限されてるから。
そうそうそう。
まあ、確かに。
それ、自力じゃないですよ、言ったけど。
まあ、確かにそうやね。こっから先や。自分で何でも食べれるようになったら。節制せんとね。
確かにね。
最後で締めの言葉一言お願いします。
はい。
そうですね。
今何歳っけ？
今52。
じゃあ53歳のビッグベンへで。
まあまあ車椅子ブイブイこきながら、まあなんとか一人暮らしの生活を楽しんでくださいと。自由はいいぞと。
ああ。渡りがに。
あ、食いたいわ、シャコも。おばあちゃんよう食うてたからな。
同じ。
食いたい、シャコと渡りガニ。
食べれますよ、53歳までに。
あ、ほんま。じゃあ、買ってきてもらわなあかんねん、俺の場合。
だからお願いしたらいいや。
あ、そうやねん。
その努力は必要。
そうやねんな。
まあ、なんかはアクション、奥さんとな。
うん。
まあ、なんかを我慢したら、なんかは手に入るもんやから。
ああ、なるほど。
いや、いらんもんいっぱいあるでしょ、多分、この家に。まだまだ。
まあまあね、やたら服だけ多いし、
うん、なるほど。
というわけで、
はい、
ビッグベン今年も元気。
そうっすね。
今のとこまだ死にません。
はい、いやまあ結構エネルギーみなぎってる感じするよ。意外と、
まあ、片足なくなったことへの落ち込みは思ったよりないよな。
退院したらね。
確かに。でも片方はもう裾切ってるんですか、めんどくさいから。
いや、これ切ってないよ、普通に。立ち上げてるだけ。
服の話ね。
ズボンの話。
まあ、そんな、じゃあ、ビッグベン。
はい。
一人暮らしが始まりましたんで。
そうですね。
さ、僕の予想はすでに上回ってきてるビッグベン。
おおお。
どうやら、東京オリンピックはとりあえず、つかめそうやな。
まあ、つかめそうですね。うん、あとは、
リニアまでやってる。あと3ヶ月やもんね。
うん。
さすがに、見るかもね。リニアは厚かましいんですが。
厚かましいか。
とりあえず渡り蟹を目指して。
ああ、目指したいな、まあね、はい、今年の。
よろしくお願いします。
岸和田祭りぐらいに。
はい。
ビッグベン、 お疲れ様でした。青春
アルデヒドボディエドラ。アニワギです。
これけど流れやろな。
そう
そう。流れやわ。違うかったんやもん、これは。
正直ね、すごいリラックスしてる、今の方が。
いや、けどそういうことなんやなって気がしてる。ひどいけど。
申し訳ない。これは僕が悪かったですね。
まあ、簡単に言いますよね。
はいはいはい、はい。
今日3月、今収録日の
3
月8日。
はい、はい、そうなんです。
で、多分、すでに皆さんお気づきの通り、
はい、
ビッグベンの遺言が
流れ冒頭にね、流れたはずなんですけど、はい。
で、その後ここ、今、我々、3月8日の、今、はい、夜に撮ってますが、
はい、
3月8日今日の昼に連絡があって、
はい、
ビッグベンが透析で迎えに来た病院の方が、出てこないっていうので中見たら中で倒れてて、
はい、
まあ、亡くなってたと、
はいはいはいはい、
いうことで、まあ、先々週のやつが結構到底出しなんで、
うんうん、
まあ、ちょうど2週間前の日曜日に僕ら引っ越し座に行って、
そうですね、
で取ってのこれなんですよ、
はい、
で2週間後にビッグメン亡くなってやっぱ早かったなと思うんですけど、
うん
うん、でね、思うところいっぱい、まあ、ありまして、
はい、
やっぱあの時会いに行けといてよかったよねとか、
はいはいはい、
やっぱ人はいつか死ぬねとか、
うん、
シリアスにも思うし、まあけど、まあ、簡単に言うと人はいつか死ぬのでしょうがないけど、
うん、
とはいえ友達がいなくなるのは寂しいよねって話に尽きるんですよ、
はい、
ただ僕らもいつか死ぬから死んだことは不幸ではないよなっていうのが前提として、
うん、
不幸ではないし悲しいけれども寂しいけれども悪いことじゃないというか、
はい、
しょうがないことでしかないから、はい、で、まあ、ビッグベンは最後までこう割と明るく生きてて、でそれが最後僕らも会いに行けて死んだからよかったよねっていう話を割と感傷深く40分ぐらいしたんですよ、
はい、
でけど、まあ思いのほかやっぱ感傷的に喋ってしまったし、ダラダラ喋ってしまったなって思ってたら、
はい、
アルデヒド史上2回目かな。
まあ大きく失敗したら2回目ですね、
うん、兄脇が録音ボタン押してないってい
う、ね、動転してたんかな。
いやー、けど、まあだから知り合いに話さんでいいって話やろうな。
まあ多分ね。
うん。
そうそう。ちょっと重かったよ。
いや、重かったんですけど、そんなこともあるかと思ってたけど。
はいはいはい。
いやー、取り損なうか、それを。
いやいやいやいやいや。
それを取り損なうんですよ、うちなん
か。いやいや、別にビッグウェイには悪気はないんですけど。
いや。
意識しすぎてたんちゃうかな。
まあそれはまあ若干
緊張してたんじゃない、多分分からんけど、
まあシリアスになってもしょうがないからさ、
これ、まあ、そうなんですよ
ばかりは、
はい、まあでも直前に会えてね、
水木しげるさんが死んだ時にさ、ね、
はい、
その死んで何早すぎるとかみんな死ぬと思わんかったって言うけど90何倍やった
んや、そうやな、そうそう、
死ぬよって思う
思う、
空って
なんなら長生きやったし
ね、
うん、
けどそれでもなんか不幸みたいになるから、まあ、不幸ではないよなって、
まあね、
いう話を簡単に言うと、ずっとそのような話とかいろいろ友達してねみたいな話とかを
はいはいはい、はい、
してましたけど、全部もう、なんからしい。
まあでも良かったかもしれない。まあ、
それがビッグベンやな。
いや、
まあけどよくなんかある程度やってて良かったですねという話で。
あ、そうなんですよね。まあ、ビッグベンが、まあ、やっぱりアルデヒドに年に一回出てくれて、
うん、
で、まあ、リスナーの皆さんも、あ、今年も元気だなとか思ってくれて、まあ、亡くなったら亡くなったで、まあ、悲しんでくれる人もたくさんいて、
うん、
っていうことのね、助けにアルデヒドが、まあ、少しでもなったんならよかったなっていうのは思いますね。
まあやってて甲斐があるというか。
まあそうですね。
まあなんか僕らのやっぱこう人生を切り取っていってるもんなんで、ポッドキャストなんてのは。
うん。
まあそれでよかったかなって気はするけどな。
まあそうですね。
まあ確かに我々が論じることなんかよりも、そのビッグベンの最後の5分が聞こうが。
うん、確かに、ね。
はるかに答えないけど。
確かに。
まあなんかさっき言った話の大きい一個は、やっぱその民間療法とかと一緒で、結局引っ越して2週間3週間で意味がなくなったようなことに感じるけど、そんなこともなくて、
うん、
やっぱ一人暮らしするって目標を持って、それを実現できたって中で死んでいけることは、しかも、一人暮らしやっぱ大変やから嫌やって言った翌朝に死んだから、うん、施設に戻るかもって書いてたのに、死んだから、そういう意味では、満喫っすよ。
満喫、
死ぬまでに一度は行きたいアメリカって言って、アメリカ行って2週間後に、うん、アメリカ怖い、早く日本に帰りたいって言って死ぬやから。一人暮らしは満喫し終わったからよかったね。
まあ、
よかったけど。まあまあ別に死んでよかったことなんではとてもないけど、
うん、まあ寂しいですよ、
うん、うん、まあけど、まあ、本人がそうやってなんか明るい状態のままこうしたいってことを思いながら、その中で
そうですね、
なんかパッと死ねたのはいいんじゃないかな、
まあ、そうですね、決して悪くない、
うん、
うん、そう思いますね。
僕も割と用意されてない急な死がいいからな。二次利用死の方がちょっと辛い。
まあ、
まあ、どっちがいい、まあ、その準備できる時間があるからいいって言うと思うしね。
まあ、おるし、まあね、癌とかはね、よく言われますよね。うん、いつ、死期、死ぬまでに時間があるっていうのがいいことだっていう。
お別れを言う時間があって、
ね、考え方もあるしね。まあまあ。
けど、それを、やっぱシリアスなのは向いてないんやな。珍しく長く喋ったからな。
せや。今はちゃんと撮れてるよ。
ほんまさ、ほんまさ、
笑けるわ。マジ。いや、ごめんごめん。
そんなもんですよ、けど、けどほんま、ほんまそんなもんやと思う。なんかその、たまたま押してなかったとか、なんか、まあ、たまたまさ、あれや、エンジンがさ、たまたまなんかオイル入ってなくてとか、たまたま水がここに入ってとか、
うん、
なんかなんとなくの条件がなんとなく重なって車が止まったり、
はいはいはい、
電車が止まったり、録音が取れてなかったりする感じで人は死んでいくんやなと思います。
まあまあそうですね、うん、だって理想的な死に方とかってないもんな。別に
うちのばあちゃんの死に方、僕はすごい理想的やなと思ったね。
はあ、はあ、
ね、寝ながら朝起きん。
ああ、いや、まあまあまあそれはそうなんですけど、うん、まあそう、なんていうの、じゃあそんな何かをやり終えて明日から生きる活力がないっていう状態を作って死ぬなんて無理なわけですよ。
違う、明日からさ、もうやることないわって思ってる状態が不幸じゃん。
うん、
やりき、ね、やりきった、
まあまあ、
次はこれやりたいって思いながら死ぬのはいいけど、
うん、
やりきった、もう俺はやることはないなんて思って死ぬのって、うん、なんかあんまりなんか下向きで死んでるじゃん。
うん、ないよな。
だからそう思うと常にやり残したことがあるぐらいで死ぬしかないし、ハッピーじゃないかもな。
まあそうですね。
うん。
うん、
生きてんやったらこれやりたい、あれやりたいって、やっぱり、ベタやけど、やっぱり欲望が才能っすよ。何事も。う
ん、まあね。
したいことがあるっていうのは何よりの才能やわ。やっぱその、
まあ、確かにな、割
と心配なんか、その、ログさんの息子とか、結構最近の子言うらしいんやけど、
はあ、
何でもいいから買ったんでとか、何食べたいんで何でも食べさせたんでって言ったら、何でもいいって、とか、欲しいもんないって言うのよ。
最近
の
子
って。あれの方が心配ではあるんです、僕は。
あ、
どうなってんねん、お前みたいな。
あ、
物分かりのいい、賢い子ですね、とか思えへんの。
それなんでそうなるやろな。
なんか、けど、まあ、与えられてしまってるからとかあるんかもなって。
親への遠慮？
いや、っていうわけでもね、単に選択肢にそもそもない感じがする。欲しい。
いや、まあそうか。でもだから、物質的に満たされてるのが幸せっていう価値観があんまり世の中に今ないからか。
ああ、そうやな。
ああ。だから、そうやな。欲しいものを手に入れるということを、自体が夢としてあんま語られないってことかな、そもそも。
けど、まあ、知ってしまえることが多いんかもな。テレビとかネットとかが強いから。昔ってもっと未知のものを欲しがってたなと思って。
まあ、あ、まあでもそう、そらそうだよね。うん、
こんなもんかって思うことあんまなかったからな。
まあなあ、まあ確かにネットとかがあるとなんていうの、変な話、すべてのことの予告編みたいなところは入手できるわけやもんな、ただで。
おもちゃ買うときってさ、どういう風に動かる欲しがあんまなくてさ、
うん、
なんか面白そうみたいな理由でさ、うん、おもちゃ買ったら全然面白くないとか思うことよくあった
から。あったあったあったあった。
ドラゴンボールのおもちゃから欲しいって思って買ったらさ、後ろでピーって押したらさ、手からさ、空気がプシュって出るだけのおもちゃやってさ、
うん、
全然思んないやんと思ったけど、それなりに楽しく大事にしてたからな、僕。
あとなんかやっぱ新しいやつが欲しいみたいな、誰も持ってないやつを欲しいみたいな気持ちがあったよ。
そうやな。
昔は。
なんかそういうのやっぱ、なんかどっか消化されてる感じはあるけどね。
あるな。まあ確かにそうか。
うん。
いや、恐ろしいね。欲が奪われとる。
欲は奪われ、まあけど、大人になってきたら、星も出てきたりしてたから。その結構子供時の話だね、それは。今は中止とか
で。ああ、でもまあそうか。子供を、なんていうの、こう、子供に入ってくる情報が規制されてるかもしれんな。そう、なんだかんだ言って。
それはあると思う。確かに。
ああ、大人っぽいものみたいなのがあんまないんかもね。
選択肢に出てきてないからな。
ああ。
まあ、そんな、ほら、お前が録音ボタン押せんから、ビッグベンの話もう終わるで。
いやいやいやいや。
これ。
いいんじゃないですか？なんか。まあでも、ツイートイベントみたいなのやるっしょ。
さすがに。ツイートイベントはやると思います。
まあね。
ビッグベンの昔の遺言もあるし。
まあそうですね。
初体験の時の音声もあるし。
まあまあ。
なんであんねんってあるじゃないけど。まあいろいろあってあるんです。
あ、まあまあまあまあ。まあでも今年、やっぱりでもあれだよね。年々こうちょっと、丸くなってきてたかみたいなのがあったなと思って。
遺言。最後の年は特に穏やかやったよな。なんかけど、そうやな。けど、この数年で、やっぱネット社会も進み、さっきと一緒で。
はいはい。
で、その情報、なんかさ、最近 Tinder とか、出会い系とかマッチングアプリと呼ばれる、
ね。ああ、はいはい。ありますね。
で、出会うってことに対して、の結婚が多いんですよ。
はあ。
で、やっぱり僕らより年上とか50代とかの人とかは、
はいはい。
マッチングアプリで出会って付き合ってるって言ったら、出会い系やろ、またどうせ浮気すんでみたいな空気あんの。で、やっぱり今みたいなのなくて、
うん、うん。
ちゃんと付き合いたいからマッチングアプリみたいな。むしろ逆で。
はいはいはい。
で、それの理由、僕が感じてるのは、多分、職場での、にプライベート持ち込みたくない人が多いと。
はいはいはいはい。
とか、職場で一回付き合いたい人がいて別れた後って、
うん、
もう職場で他の人と付き合いにくいと。
まあ、そりゃそうやんな。うん。
罰が悪いし、居心地悪くなると。うん、だから、もともと職場じゃないところで知り合いたいって時に、けど、じゃあ、どこやねんって言ったら、妥当に行くとネットになるわけじゃん。
まあまあまあ。
で、昔は、例えば社会人サークルとか、
はいはいはいはい。
なんか文化教室とか、
はいはいはいはい。
なんか、みたいな趣味で知り合うって言うけど、ね、今って趣味始めるときネットで入るから。だから、
まあ確かにな。
だから昔は、別に文化教室の張り紙で知り合ったのが、今はネットで知り合ってるだけで、何が悪いねんの世界なんですよ。
まあまあまあまあまあまあ。
みたいな、なんかそういう、何の話だよな、これ。
だから、ビッグベンの人生観とネットの関係の話じゃない、きっと。
そんな話じゃん。
知らんがな。
いや、もうこれはお前が悪いよ。
ごめんごめん。悪いんやけど、いいと思ってる。ごめんやけど。
いや。いや、まあだから、そう、ネットでの人間関係っていうのが、じゃあ重要で。
はいはいはいはいはい。
あと、友達の話です
わ。はいはいはいはい。
っていう中で、けど、そのさ、映画ジョーカーっていう映画をさ、見てもさ、思ったけど、ジョーカーって映画って僕が感じたことやけど、
ほう、
とにかく友達がおれへんかったら人は来るやなって話だなと思ったんで。
なるほど。
あれ、だって出てくる、あいつがもっとちゃんと良くしてくれたらジョーカーって生まれへんかったのにってやつが二人ぐらいおるから。
へぇ、
その友達に裏切られ、最後裏切られたのがでかい。
うん。
やっぱり理解者がいて人っていうのは人に足る部分が形成されるんだなというか。
うん。
っていうことを思ったんで、やっぱ友達がおるって大事やなって仲間とか。
はいはいはい。
だからまあそれがね、我々ネットラジオを通じてやけど、なんかそうやってビッグベンとかも、その最後まで繋がってたんで、
まあ、
よかったよなと思うって。
はいはいはい。 そうですね、
まあ。まあ言うて友達やるって言われたら、違うわって言えるぐらいは友達やから。
まあね、そうそう。
なんかなーって言うときは、ちょっと怪しいと
思う。逆に。
逆に。まあそうやんなとかもな、ちょっと怪しい。
まあね。
まあ、まあだけど友達は大事やな。
はい。
なんかだからその単純に、コミュニティをどこにも使うってこと大事やなって話をすごいしてて最近実は。
ああ。
ナンバーベニズルステッカー作ったんですよ。
ナンバーベニズルステッカー
一人見サポートナンバーベニツルって書いてて、
はい、
僕と人生君と奥さんの普通に個人の携帯電話番号をフルで書いてるんですよ。
ほうほうほうほう。
で、これをトーマさんとか、
うん、
最近体調悪くて、血圧300超えたから、
はい、
の独身の人が家で倒れたりとか、
うん、
例えば急に出先で倒れて、携帯もなくて、そこで携帯落としてさ、病院運ばれたりすることあるやん。
うんうんうん、
とか、その、病院で着替え取ってきてほしいけど身寄りないとかさ、
うん
う
ん、
元言ったら家で孤独死してとかさ、
うんうん、
で時にあの冷蔵庫にステッカー貼ってるんでそこにある柏木って人に電話してくださいとか言える緊急連絡先を家に掲示するためのステッカーを作りまして、今出演者常連客に配布中なんです。
なるほど。
独身の方限定。
なるほど。
男女ともにね。けどやっぱりその何かの時に今回のビッグベンでもその、みんなの中で死んでいけるっていうのはすごいよなって。
あ、まあね。まあね。
思うわけ。
そうですね。
孤独死じゃないじゃん。
うん。ビッグベンは結構あれですからね。いろんな人に助けられて生きてましたからね。
そうそうそう。だから、最終的には一人死んだけど孤独死じゃないから、まあみんな死ぬ時は一人やしな。なんてことを思ったんで、
はい。
ポッドキャストっていうのも大事やなと思うんで。
まあ確かにね。
独身でいつ倒れても、おかしくなくて倒れた時誰もおれへんなって思う不安な方はナンバーベンツルにメールくれます。僕にメールくれたら、
はい、
送料だけ今度会った時もらいますんでステッカー送りますんでは
い。
いやもうビッグベン会で終わりますか今回。
あ、やるんでいい。あれ、
うん、
あ、そうですか。
次に回しましょう。
はい。
まあって言うても何分か
今、それこそ17分です。
あ、けど、思ったより喋ってんねんな。
まあ、そうですね。
まあ、けど、ビッグベン話っていうか、ほら、もんな、もはや、これ。
まあ、そうですね。
みんなの身に起こることやからな。うん、
まあまあ。君、何年ですっけ、付き合い。
15年。
ああ、長いな、15年は。
ハグ屋初めて10年、11年なんで、も
う。
15年か6年。ビッグベンで多分最後47とか死んないろ
なんかな。
ちゃうかったっけ。出会った頃30ぐらいだからな。いやけどすごいよな。けどなんかやっぱりほんまに最後まで希望の中で死ねることの意味っていうか、なんか若いうちの苦労は勝手でも知るじゃないけど、
うん、
苦労とか努力とかめんどくさいはいいけど、
うん、
やっぱ嫌なことはせんでいいと思うんです僕、
うんうんうん、
めんどくさいけどやった方がいいことはやった方がいい本当に本当にそう、
うん、
やりたくないことはやらんでいいと思うんですよ、
うん
う
ん、
だから部屋の片付けとかはした方がいいんやけど、
うん、
なんかそのなんちゅう人のなんかあるやん死体処理とかせんでいいいや嫌なとこはもう任せりゃいいやんみたいな
はあ
ことは思うわけですよ、
うん、
だから過度なストレスに耐えて忍んだ先にも別に対して何もないから。
ああ、まあまあそれはそうですね。うんうんうん。
1日でも多く1秒でも長くハッピーの方がいいんじゃないのと思うから。
まあね。まあだから先にまあなんていうのかな、まあめんどくさくてもしんどくてもその先にまあなんかいい状態があるなって思うことはやってみたらいいと思うけど、
まあそういうことはさほど実は苦じゃないと思うんですよ。
うんうんうんうん。
やっぱりだから意味がないことを僕は一番嫌いやなと思う
意味が分かれへんのやらされるのは結構苦痛やからな。まあでも世の中やってる人多いですよそういうこと。
何回か言ったかもしれないけど昔さ、だから僕 KDDI のネットのサポートのバイトしてて、
はいはい、
でそれでまあ江坂っていうところ、まあ新大阪も近くやる新大阪でいいですよ、
はい、
新大阪ってところに一旦朝行って、
はい、
で そのお客さんの家に行って、
はいはいはい、
でパソコンの設定して帰ってくるんですよ、
うん、
で大体1日2件か3件ぐらい距離の時間帯によってやって、はいはいはい、では8、まあ、9時10時5時かな、
うんうん、
で10時に行って、で行って僕で新大阪まで行ったら岸和田やったんですよ、地元のお客さんが、
はい、はいはいはい、
で岸和田で2件やって終わって、で4時半ぐらいになって終わって、うん、だから5時までやから、
うん、
帰れるんですよ、うん、で5時に終わりましたって言ったら5時以降に終わったら直帰できるから、
うん、
そのまま実家に帰れると、
はいはいはいはい、
でも一応5時前やったら、あの普通はその後戻って仕事があともう一軒行くから、
うん、
事務所に戻ると、
あ
で4時半やからけど今から戻っても1時間かかるから5時半に戻られへんから、
はいはいはい、
戻ったらあもう5時過ぎてるんで終わりですね、お疲れ様でしたになると、でも帰る時間があるから5時半になるから残業30分かかるわ
け、はいはいはいはい、
だからもう4時半やけど直帰でいいですかって言ったら、うん、一応決まりなんで戻ってきてくださいで5時半まで一応30分残業でつけるんって言われて、
うん、
戻るのめちゃくちゃ嫌やって僕、
うん、
だって意味ないし、
うん、
電車代かかるしそっちも金かかるし、
まあまあ誰も得せえ、
誰も得せえのに、うん、でも一応そういう決まりなんで一旦戻ってくださいって言われた時に、うん、あほんま新卒サラリーマン向いてないわと思ってたもん、
うん、
だからそういう理不尽がほんま嫌
サラリーマン向いてなくはないんですよ、やっぱそういう無駄をなくそうっていうことは本当は大事なんでね、会社からしても、
確かにね、
うん、
まあだからそういうことに比べるとさ、まあ、まあ、まあ
確かにね、やり方はちょっとずるくした方が良かったかもねっていう話ですね、
5時になってから電話したらよかったと思ってる、
うん、ね、
まあ一応、
あでそっから帰ったんや、
いや急に戻ったよ
新大阪に、
うん、でこの仕事辞めようと思ったこんなことさせられんやったら、
まあ確かにな、
いやほったらな埋めろみたいな仕事やな、
いやーそやね確かに、
いやけどみんなそういうことも多分耐えてるんやろうなって思ってサラリーマンはって
ほったらな埋めるっていう質問来てるわ
えそんな質問ある？
あんねん、あんねん。ちょっとこれすぐ終わるから、これやろうや。
あれやろ。掘った穴を戻すと土が暴る。
そうそうそう、それそれそれ。
なんでですかやろ。
それそれそれそれ。
それは僕、明快くな答えあるで。
じゃあ、それ行きましょう。なしやろう。
なしやろう。なしやなんやから。そんなこといっぱいやってるんじゃない
の？なしやろうのなし美味しいからな。
あ、先に言いましょう。さつまいもありがとうございます
。あ、そう、さつまいもありがとうございました。ね、さつまいもを作ってはる方が送ってくださってね。
そうですね、もう大学生の頃からずっと聞いてくれてて。
そうですね。
それが結局いろいろあって農家にならはって、その農家が送ってくれてのさつまいも、
はい、
あの、味噌汁にしたり、あの、焼き芋にしたり、楽しんで、うん、ありがたくいただいてます。
うちも結構たくさんいただいたんで、まだ全然あって。
やっぱ美味しいな。
美味しい。
けど、圧倒的にさ、これ芋作ってる人からしたらいいんか知らんけど、
うん、
玉ねぎとさつまいも味噌汁がほんま
うまいあれはほんまうまい、
ほんまにうまい、
僕一番好きなんです、
うん、芋玉ねぎシリーズ最高、
はいはいはい、じゃがいもでもうまいしさつまいもでもうまい、でも僕さつまいもの方が好き
なんです、うまいなほんまにうまい、
はい、
帰ってもう一回作ろう
はい、っていうね話もあったりしますけども、はい、なしやろうかの質問です、
はい、
毎週の配信楽しく聞かせていただいています、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、これちょっと古い質問なんで、コロナコロナの話がちょっとあるんですけど、ちょっと飛ばして、コロナとは全く関係ありませんが、仕事から土を掘ることがたびたびあります。縦横深さ30センチから40センチぐらいの穴を掘り、苗木を植えたり支柱を支える土台を埋めたりなどなど、そして掘った穴を埋めようとすると土を埋め返すと必ずと言っていいほど土が足りなくなります。100% 完璧に戻せているわけではないのはわかるのですが、にしても足りないです。
足りひんのよ。
そう。なんなら土に埋めた、なんか、土に何か埋めたわけだから、計算上はその体積分は余っていいはずなのに足りなくなります。うん、
はぁ。
ただ意味もなく穴を掘ってそれを戻してという際の瓦みたいなことをしてみても必ずと言っていいほど足りなくなります。この現象は私のやり方が悪いからなのか、気のせいなのか、何かの陰謀なのか、科学的根拠があるものなのか教えていただけたらありがたいです。世知辛い世の中ですが、体調に気をつけていただき、今後の二人のご活躍を願っていますというね。
これ答えにつながる気がする話しますね。
はいはいはい。
あの、花鳥風月の尾形さんっていうのがいて、
はい、
何年か前のクリスマスに僕は村田ラムさんと一緒に、
はいはい、
尾形の家のゴミ屋敷やったんじゃないです
か。はいはいはいはい。
で、ゴミ屋敷を 清掃しようと、
うん、
でラムさんは特殊清掃の仕事もしてるし、
はいはい、
でそのゴミ屋敷ナイトってイベントやるにあたって一、
うん、
回掃除してみたってのやろうと、
はいはいはい、
で僕も手伝ってやることになったんですけど、
なるほど、
で結局トーマスさん手伝ってもらって、だから本人入れて4人で丸2日ぐらいでやったんやけど、
はい、
3畳半なんですよあいつんち、
うん、
3畳半の家で多分腰と胸の間だからへそぐらいまで、
はい、
物がもう積み上がってて
、はい、
でそれをとにかくゴミ袋に入れて捨てるという
作業、はいはい、
でその辺のコツってありますかってラムさんに聞いたら、あの何も考えずとりあえず10袋って決めて1、2、3、4って数えることですって言われてあの思考すると止まるからやめた、
なるほどなるほど、
なのでじゃあとりあえず10袋詰めますねって、10袋詰めたら言いますって、じゃあ、まあ、あと10袋お願いしますって言うだけなんやけど、で3畳の家からゴミ袋を出したら、でその時ゴミ捨てる場所がね違うところにゴミ捨てれるところがあって捨ててたんやけど、
はいはい、
そのゴミ捨てていいよって言われてる場所がだいたい6畳ぐらいのガレージなんですよ、
はいはいはい、
だから3畳の部屋のへそまでのゴミを6畳のガレージに持っていったら一緒ぐらいになるはずやんか、
はいはいはい、
やのに6畳の天井までパンパンに2回になったんですよ12畳分の天井までになるの、でこれは何が起こってるかって言ったら、めちゃくちゃ簡単で、踏み固められすぎたゴミが袋に入れたらほぐされてかさばるっていう、
は
い
は
い
は
い
は
い、
ああ
こと、
なるほどなるほどなるほどなるほど、
だからそれぎゅうぎゅうに踏み固めた地層がっていう話じゃないけど、
これでも逆なんですよ、
でそうやね、僕もだ逆が驚きで、
はい土を掘って穴を開けて土を元に戻すと埋まらないんですよ、全部減るんですよ、
思ったより空洞があるんじゃないですって、
答えは、はい、思ったより空洞があるんです、いやあのでもこれはあのなんかねちょっと調べたら、うん、土木業界ではなんかまずあるあるの話で、今君が言ったのと同じ話もあって、うん、まああるところから、決まった量の、体積を掘ります、
うん、
掘るとだいたい傘は 1.3 倍の土が得られるそうです、
はあはあ、
一般的に、だからまあなんぼや、うん、一粒米やから、だから1メーター1メーター1メーター掘ったらその 1.3 倍の体積になると、
なるほど、
1.3 立方メーターになると、
うん、
大体、
うん、
でそれを戻すと 0.9 になるんですって大体
あ、そう
そう、
それはやっぱ押し固めるんじゃない、
そうです、で入れるときにどうしてもそのふかふかのまま戻さないわけですよ、
米とかでやったら分かるんじゃない、
あ、だから米とかでやったら分かるか、
炊飯器をさ、
はい、
の米をさ一回さ、炭とかつくときにさ、でかいボールとかにやった
らさ、はいはいはいはい、
こう思ったより多いなってなるやん、
あ、まあなるなるな、
で、あれをもう一回炊飯器にあの押し寿司にちょっと入れたら思ったより減ったなって
そう、押すからね
って感じやろ、
そうそうそうそう、
炊飯器、酢飯、押し寿司の流れが起こってるってことでしょ、
まあそうです、で、これだからまあたその科学的な話で種明かし的なことを言うと、うん、だから埋め直した時っていうのは全部ぎゅうぎゅう詰まってるわけですよ、
うん、
で元の状態っていうのはもうちょっと傘があるわけね、うん、でそれは何かというと地表は固まってるけど地下は固まってないんです、
案外ふわっとせや
ん、ふわっとっていうか、まあだから地下ってまあなんか起きてるからね、
あ、発光したり、
あのそのまあ例えば生物が生きてたら生物が活動してる巣穴があったりとか、
そうやな、
まあもうするし、カチカチじゃないわけですよ、
うん、
でも人間が埋め直す時は基本的にカチカチになるように埋めるわけです、
はいはいはい、まあだからやっぱ酢飯押し寿司ですよ、
まあまあそうそうそうですよ、
こんな的確な表現はない、はい、
っていうことが起きてるんで、元の土っていうのは表面は硬くても中は実はそんなに密度高くないっていうことなんでしょうね、以上です、
今週のタイトルは、
はい、
さよならビッグベンズ、あ、それ書かんほうがいいか、
え、何ね、え、どういうこと、
いや、タイトルな、
いや、書いてもいいで別に、515にして、
え
575にしとんねん、大体基本的には
ビッグベン、
たまには考え、575
ビッグベン、穴を掘ったり埋めてみたり
ああいいやん、そうしよう、
穴を掘ったり、
まあいいですよ大体です、多少の字余り、
ビッグベン穴を掘ったり埋め直し、
いや埋めてみたりでいいんじゃない、
あ、そう、
しっくりくるし、いいと思います、
あ、掘った穴を埋めてみたらいいんじゃないですか。
ああ、うん。 やめよう。穴を掘ったりのが好みかな。
あ、そう。はい、そういうタイトルの今回でした。
はい。
いやー、というわけで、まあ、ビッグベン、まあ、さよならって感じじゃないな、けど。いつも思うけど、こう、死んでなくて元気に、多分、例えば80歳まで僕が生きれるとして。
はい。
で、その人も80歳まで生きるけど、
うん。
けど、ここから40年が一回も会わないかもしれない友達もいるんですよ。
まあ、それはもちろんね。
で、別にそれ嫌いとかじゃなくて、単にやっぱり、会うほどのことはないまま進んでしまうことってあるから。
うん。
だからまあ難しいよね。その、死んだっていう実感って。
まあ、うん。ないのが普通なんやなと思いました。
うん。
大人になって気づいたことは。
そうやな。
はい。
まあ、そんな回でしたが。
はい。
皆様、ビッグベインはまた、生き返ります。ネット上で。
まあね。
うん。まあ、くしくも映画あの頃っていうのの関係者なので。
はい。
まあそこに続いた形になってしまいましたが、ぜひ、
はい、
あの頃も合わせて見に行ってください。
はい。
はい、というわけで、おどきさんのぶっちょかしゃぎど、
アニワイ博士でした。
皆様、ボコカ電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名簿ソングです。お聴きください。あの頃、あれがあったらな、貯蔵ネット殺菌冷凍日清計棒、あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥、あれが